こいつがね反応が悪いんですよ。押してる。
ボードゲームカフェは採用プレゼンツ木曜ゲーム会アフタートーク始まります。どうも皆さんこんばんは。こちらは大阪市北区中崎町にあるボードゲームカフェ採用からお届けしている木曜ゲーム会アフタートーク。司会を務めるのはこの私、あなたの心のスタートプレイヤー、宮野佳也と、
あなたの心の敗北トークン、テチロンがお送りいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
この配信はボードゲームカフェ採用からお届けしておりますということで、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、ということでですね、今皆さんにお声が聞こえたかもしれませんが、本日ゲストをお呼びしております。ゲストはこの方です。
はい、あなたの心の目的地カード秋竹でございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、秋竹さんをお迎えしての本日木曜ゲーム会アフタートーク、まあボリュー111回、
はい、
はい、切り番ですね。
ゾロ目、
はい、素晴らしいゾロ目ゲッターゾロ目ゲッターって言い始めると来れる回数めっちゃ減ります
ね。減りますよ
ね。じゃあやめておきましょう。222回
ですね。やめておきましょう、やめておきましょう。はい、ということでですね、まず8月30日の111回目の木曜ゲーム会でしたよということで、はい、ということで遊んだゲームが、スカル、
スカル、
5本のキュウリ、
キュウリ、
ハッケイゲーム、
ハッケイ、
ギャンブラー、ギャンブル、シリ滅裂、
レ
ッツ、
ヒット漫
画、
私の世界の
味方、
ガンシェーン、クレバー、ザ・マインド、ラミキューブ、
キューブ、
キューバー、
キューバ
ー、コンプレット、
コンプレット、
チケットトゥライズ、
ドイツ、
ガリュークンフー、キュアマロード、シャドウハンターズ、
ハンターズ、
はい、ということでね、まあいつも通りなんかごちゃごちゃしておりますが、
ね、ラミキューブはやってないんですけどね。
ああ、エアラミキューブしてましたね。
やるっていうから書いたらやってなかったっていう
ですね。まあ実際ラミキューブかコンプレットどっちかやるって
並べてたのはコンプレットだったんで、あれ、うん、ラミキューブじゃないじゃんって。
そうそう、ラミかコンプレットやりたいって言って、じゃあなんかコンプレットあるしコンプレットにしようかって
言
って
ました。
ひどいプラフォー見た
ということでね、まあまあ、はい、まあ、今回やったゲームで何か、何だろう、別にこれといって何か印象に残ったゲームとかってあります？
印象、
うん、
僕はまあ自分で持ってきたというのもあるし、宮野さんと遊んだというのもあるんですけれども、うん、キューバードはやっぱり、
ああキューバード、はい、はいはいはい、はい、
どのようなゲームですか？
鳥を集める、まあ、基本的にはセットコレクションなんですけれども、うん、バーに鳥が並んでて、うん、自分の手札にも鳥があって、
はい、
自分の手札から鳥を出すんですけど、バーにある鳥と同じ柄で挟、同じ鳥で挟めたら、その挟んだやつをもらえると。
ほう、
はい、で、うん、挟んだ鳥をある程度の枚数出すと自分の目の前にコレクションとして置けると。
ほう、
で、8種類鳥がいるんですけれども、7種類コレクションに集めるか、2種類を3枚重ねるかすれば勝ちと。
8種類の柄を、
はい、8種類の、まあ、鳥居の種類ですね、スズメとか、まあ、
柄を集める、はい、
だからのうち8種類のうち7種類が2種類を3枚にする、
うん、
と勝ちっていうゲームなんですけれども、うん、まあ、やってみてどうでした、宮野さん？まあ、僕はもちろんなんで、は
い、まあまあ面白かったですよ。なんかなんでしょうね、下手くそかっていうコメントですけどいや、普通に面白くて、なんかカードから、手札からカード出すとき、一応同じ鳥を複数枚持っている場合は全部出さないといけないんですよ。
ほ、
だからなんかこう言ったら手札の中で、同じ鳥をいっぱい集めたいゲームなのに、
はい、
ただそのためにカード集めるために、でもなんか揃えたカードを出さないといけないと。
ほ、
いうようなジレンマがちょっと発生してて、
1種類丸々全部、
そうですね、1種類丸々、
よくある何枚だけ出していいよとかじゃなくて、
まあないです
ね、必ず全部出す、
はい、
場にあるあの1枚が欲しいために5枚出さなあかんとか
そうそうそう
そういうことが発生してしまう。
出した5枚はどこに行くんですか？
場に残ります。
お、
で、
そうですね、
次の人がそれ挟んだら丸々持って行ってしまうから、
挟む、
うん、同じ鳥で挟んだら間のものをもらえるんですよ。なんで、まあ、例えば宮野さんがまあ5枚バッと出して、その5枚と別の鳥が1枚いるので、
はい、
もう1枚別、まあ、持ってたら全部出さないといけないんですけれども、その出したやつをまた挟んだら まあ、挟んだらガッて持っていって
挟み完成で、
まあ、だからね、まあ、言ってみたら僕は何かを取るために5枚出したと思ったら次の人がそれを取るために6枚出してくる可能性もあるんですけども、だからなんか場がすごい勢いでわーってめちゃめちゃってなってきたりするときにこうガッツリ取れたりするとやったねっていう、まあ、運の要素っちゃ運の要素も結構強いんですけど、まあでもジレンマが効いてて、でしかもなんかちょっと見た目も可愛い感じやったんで、はい、面白かったです、
はい、
シンプルですけど全然いい感じの、まあ勝ちましたしね
最近のゲームですか？
こっち僕はあのトリックプレイっていうお店で買ったんですけど、
はい、
そこで流通しらしたんが、先月のボドゲフリマからですね。
あ、じゃあ最近
トリックプレイさんの初売りがそこでした。そのキューバードっていうゲーム、
なるほど、
はいはい、そこからなんで、まあで1ヶ月ぐらいですかね、うん、まだ新しい方だと思います、
うん、
はい、
トリックプレイさんもなんか独自の知見でこうゲーム仕入れますよね。
そうですよね。とりあえず、ね、今のところそのゲームはお店で売ってるのはトリックプレイが見たことないんで、
うんうん、
はい、
もうこれは近々なにわのバネストと呼ばれる日も、
あ独自性がね、
独自でやっぱ独自でねゲーム仕入れてはるっていうイメージで、やっぱバネストさんが結構強いんですよね。
そうですね、うん、まあ見ないゲームがたくさん、
そう、あのゲームストアバネストさんっていう名古屋のゲームショップさんですね、
はいは
い、
うん、
でまあなんかそのなんやろ、ちょっと変わった変わり種というか、
はい、
結構あの珍しいゲームがバネストさんで、でまあ、あのメビウスさんとかスゴロク屋さんっていうその東京のお店とかは、
はい、
なんやろ、その珍しいじゃなくて結構一般受けがよくしそうな、
ああでもメビウスさんは割とこう、うん、アミーゴの小箱とかをね、
うん、
なんかメビウス瓶って言ってね、まあ、月1回の半分にこうこれはっていうやつを送りつけてくるっていう、
はあはあ、メビウス瓶はそうですねでもメビウスゲームズさんで大々的に出してるわけじゃないですか、
まあまあ、あ
れも
ね、ウェブ系が良かったでもあれは、
まあ、出てくるんですけど、
実験的なやつはこ
う、そうそうそう、
はい、あとまあ今日印象に残ったといえばパスカルドクロトバラ、
はいはいはい、
これがあのゲームに慣れてすれた人間にはなかなかない展開が今日ね、
そうでしたね、
はい、ちょっとあって、
あっさり
あの、僕ともう一人ぐらいやったかな、初めてやったことあるのか、
そうですね、
6人でやったんですけれども4人の方が初めてっていう状態で、うん、まあ、ドクロとバラ、まあこれは聞いてる方はまあご存知の方多いと思うんですけれども、まあブラフゲームというか、うん、ハッタリゲームというか、
はい、
あの自分の言った枚数のバラをめくるというゲームなんですけれども、初手でいきなり飛び出したのが5っていうですね、
ほう、
スタッフィーの初手ですよ、
6人中5、
はい、でこの5が成功しちゃうっていう
あっさり、
はい、
まさかそんな言ってきへんやろでみんな伏せてたんですか、
いやだからまあなんなんですか、まあ、経験者の一人もバラやったし、まあ、ぶっちゃけてあの僕だけドクロやったっていう、
はい、
ことなんですけれども、まあ、そのスタピーの 初手本当のゲーム開始の5が成功するっていう、
まあ、あでも
なかなか類を見ない
僕のプレイの経験則でいくと、
はい、
だいたいドクロとバラで初めての人が多数いる中だと、
はい、
そこでドクロ伏せる人ってほとんどいないですね。
あ、
まあ、説明する段階で一応チャレンジしたかったらドクロは伏せれないというか、あの伏せたら自爆しちゃうっていう説明も入れちゃうと、なおのこと
伏せない人みたいな、なかなか心理的に伏せる人がいない、ちょっと茶目っ気のある人とか、あのゲーム感のいい人は伏せてくるんですけど、初めからもう、
うん、
これどころばっかり伏せとったらいいんちゃうってなってこう伏せてくるんですけど、意外とみんな伏せてないから結構初めに高い数字のはありな気はします。
いやー、けどまさか5が成功するとは
5はちょっとでかいですけど、僕やったら4かなっていうぐらいの、
ね、しょ、ま、もうだからこれはなかなか、あ、自分もやっぱボードゲーム慣れて進んでいきたいなっていうその気持ち大切にしたいなっていきなり5って言えるまあ絶対言わないじゃないですか。
まあまあまあね
初手のスタビリ5、そう、
周り全部どころですからね
いやね、なんか譲われつつあった心を取り戻したのでしました、まあ、
木曜ゲーム会に来られる方は半分ぐらいは、まあ、やっぱり初心者の方が多いんで、
はい、
そうですね、やっぱ毎回来られますもんね、しかも、まあ、同じ方もまあ来ることもありますけど、結構ね、まあ、初見さん
そう
ちょいちょいね来ていただいて、はい、
初見さんだったり2回目とかその、ね、うん、2回か3回かぐらいの方がいらっしゃいますね。
もう3人ぐらいでしたね来られてたんで、
はい、うん、ゲーム会自体も初めての方もいますね、
うん、
はい、
うん、ありがたい話ですね、本当に、はい、
あとは何かありますか。
うーん、 なんでしょうね。
支離滅裂はどうでした？
ああ、支離滅裂、はいはいはい、やりまして、まあまあなんかなんでしょう、その UNO とかなんか既存のゲームの印象が強いから、はい、なんかこうちょっとなんか階段で出せることを忘れるとか、
あ
結構まあいろいろ言われてはいましたけど、うん、ちょっと変わったプレイ感を楽しんでいただいてはいました。
そうですか、
うん、結構ああこうしたらこうなるんやみたいな、へえみたいな感じで、結構なんか発見というか驚きというか、
まあ、確かにあれは発見のあるゲームですね、
うん、結構いろいろね、あこうしたらこうなるん
や、カードを出していくと全部くっついていってあれこれ強だったってなりますからね。
そうですね、
うん、あとまあ哲郎さんも今日初めてインストされたと言ってましたけれども、八景酔いゲーム、
はい、
はい、僕やらせていただきましたけれども、これもなかなか面白かったですね。
なかなか残ったいうのが恥ずかしかったですね。
そうですね、もう残った残ったとか、もうちょっとその NHK 寄りに言えればもっと盛り上がるのではないかと。
へ
え、はい、
あ売ったこと僕向けっていうゲーム、
そうですね、いい声でぜひ言っていただ
き、残った残った残った残った、
木村翔之介。基本的にその、前半と後半に分かれてまして、ゲームが、
はい、
で前半で、残ったっていうカードを、うん、まあ、できるだけ手の内に入れたくて、
うん、
で後半その残ったっていうカードを出していくというゲームなんですけど、
出せなくなったら負けっていう、
はいはいはい、
うん、そのなんというかうまいこと相撲が表現されてるなと、
面白いですよね、
立ち合いっていうなんかパートがあったり、
カードの取り方も一工夫されてて、なかなかあれがジレンマがあって、
はい、
あさすがやなと思って、
ね、
実はね意外となかったはずなんですよね、相撲をテーマにしたゲームって、
はい、
うん、なんかそれはすごいと思いますね、それで表現できてる、
ちょっとあれだけでちゃんとね発揮より残ったになってるんですよ、
うんうん、
素晴らしい、で残った残ったでなんかあ寄り切られる寄り切られるみたいな感じで、うん、すごいなってるんですよね、
まあ、その前に、まあ、ハーっていうゲーム、今やとベストアクトっていうタイトルでリメイクされたゲーム出てますけど、
はい、
まあ、作られてるのがね、あのぷよぷよ、あのゲームパズルゲームのぷよぷよを作られた米光さんが作られてるんですね、
はい、
確か
これコンパイル
発表ゲーム、
ね、
ね、だやっぱりそのなんか体験を重視されてる、
うん、
まあ、ハーっていうゲームとかもそうでしたけど、
うん、
なんかそのゲームを通じて経験できる何か体験できる何かっていうのを多分重視されてる、そのなんかそのゲームならではの面白さを結構重視されてるんだろうなっていう、うん、あのまあそれはそのテレビゲームをもともと作られてたからかもしれないですけど、
うん、
ゲーム作るのって結構よく陥りがちなのが、そのゲームを作ろうとしてしまうんですよね、なんかまあよくある既存のゲームとか、例えば UNO とか、うん、ああいったゲームって今言ったカード出し切り出してて出し切った勝ちっていうのをそのままやろうとしてしまう、でも本来はゲーム作る上で大切なのって、その UNO でじゃあ UNO をやった上でどんな気持ちになるのかとかいうのまで考えるんやったら、じゃあ僕の作った UNO はこう終わった時に虚無感を覚える UNO ですよとかになったら、またちょっと別なテイストが出てくるわけなんで、その経験をそこであの体感するというかっていうのをまあ考えた方がなんかちょっとよりオリジナリティのあるものが作れる、
そう
っていうのをなんか感覚でやっぱ感じ取ってはるのがやっぱすごいなっていうの
発球ゲームなんか本当テーマ載せなかったらただのカードの出し合いですもんね、
うん、
まあ、そうですね、
うん、
あれわざわざ残った残ったって言わせるところがこう相撲感がすごい、ね、あこのテーマを入れたのがすごいな、
そう、
まあ、どっちが先なのか分かんないですけど、ね、うん、テーマありきで作ったのか、このメカニクスで、あこれ相撲と合うやんって思って入れはったのかはちょっと分かんないですけど、なんかうまくマッチしてるなっていう気がしますね、
やっぱ残った残ったって言わせたかったんじゃないですかね。
いやほんでね、あの前の人が出した一番上に載ってるカードが、うん、残ったカードが残ったから、
うん、
残った残った残った残った残った残った残った残った残ったで4つまであるんですよ。
ほうほうほう、
で一番上に載ってるカード以上の数の残ったを出さないといけないんですよ、
はいはいはい、
でその時に複数のカードを出してもいいんですよ、
はいはいはい、
残った残ったのカードを2枚出して、うん、残った残った残った残ったでもいいんですけど、
うん、
その出した分全部残ったは言わないといけないんですよ、
うん、
だからもうどんどん行事がこう横に動きながら残った残った言ってる感じが浮かび上がるっていう、恥ずかしがちっちゃダメですね、
うん、
残った残った言うゲームですから、
ね、残った残った残った残った残った残った残った残った
出せなくなったら負けたって言って抜けないといけないんですよ。
そこ
まで書いてある。
なるほどね、
現実はそこでない
ないないけど
それ相撲取りさんが言ってたちょっと可愛いやつですね。負けた
抜けて
くっていう宮司が言うのかな。
で最後に残った人が勝者っていう、
そうですよ、 もう僕はもう次やるときはね、あの全員しこ名を決めてやろうと思います。
ああなるほどね。
勝った人なんとかを見つつ全員叩いるっていう。
まさかのスモールワイヤ
ーで。4人のスモールワイヤ
ー。ちびっこ相撲とかでね、複数でかかることありますから。
なるほどね。
そうなんや、ま
あ。そんな感じで。はい。
まあ面白いゲームがいっぱい出てきてますね。
いろいろやりようがあるんだなと。
うん、
はい。
例えばあれですね、ヒットマンがなんか最近僕の周りではちょっと見かけてなかったんで、
久しぶりに出してみた、
そうですね、あの光の速さで打ち切られましたね。
打ち切られ
た。ああマジで、あのジャンプで言うと単行も3巻ぐらいしか
出てない。全然伝わってない。
即終わりましたね。
どんだけマイナーな。
あのドルヒラとかあのあたりですよ。クソマイナーなのがロケットで突き抜けましたね。
ああなるほどね。みかんね、
はい、お父さん。まあ、いやそんなに早くはなかったですけど、まあ、割と半分ぐらい残ってる時に終わってしまって。
へえ、
はい、
意外と早いですね。
ただまあやっぱその慣れてない方はやっぱ最初はおっかなびっくり普通のことを言うんですけども、うん、やっぱ徐々になんかキャラを乗せるように、うん、言えるようになっていってるのがまた見てて面白かったですね、
うん、
やっぱあのゲームを見るという要素もあるので、その演技を、
うんうんうん、
それはそれで面白かったですね、うん、もうちょっとやりたかった。
早く終わっちゃうとね、
まだ僕が打ち切らせて終わってしまった最後。
おお、マジですか、秋竹さんが、あの秋竹さんが、あ
どのや。
秋竹さんは時間的にはまだ大丈夫ですか。
いや、あと1分で出ます。
あ、ちゃんとチェックした。さすがです。
タイムキーパーもお手の物。
大丈夫です。じゃあ美穂さん、コメントは。
コメントはほとんどないですね、はい。
そうですね。
残念ながら、
はい、爽やか色男爵さん、初見だグリッツルド
発売されました。
グリッツルド、
はい、
はい、
秋竹さんからキャス君の差し入れありがとうございます。
ありがとうございます。
キャス君です。
寝てます。
キャス君もどうぞ。
これだけですかね、コメント、
うん、
ね、逆に珍しいですね。
そうですね。
僕も早くキャーイカさんとか呼ばれるようになりたいですね。
あ、キャー秋竹さん、
キャー秋竹さん、
残念ながら人気が皆無なものでして。
人気が皆無というかね。あ、小室時熊さんが遅くなりましたが、こんばんは。
こんばんは。
ありがとうございます。
あり
がとうございます。
というわけで、終電がありますので、私この辺りで失礼したいと思います。
お疲れ様です。
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。はい、ということで秋竹さんをお迎えしての前半でした。
はい。じゃあ後半戦ですね。
はい、後半戦となります。
本田さんからお茶をいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ファンタ。
うん。ファンタスティック。はい、ですね。さてさて。
まあゲーム会の話はこんなところですかね。
ですかね。
久しぶりに真面目になんかゲーム会の話をした気がします。
まあ秋竹さんがいてくれましたから。
そうですね。
はい。
はい、キーパー、タイムキーパー秋竹さんがいましたからね。そう。
タイムキーパー、トークキーパー。いろんなものの守護神ですから。
すごいなんか信仰の神がいたんで、ね、間違いない
ね。ありがたいですね。
はい、いや、近況でもありますか。はい、
近況ですか。そうですね、まあ、ゲーム作ってるのはいつも通りではありますが、なんかまあもう本当にあまりどうでもいい話ってどうでもいい話なんですけど、僕携帯 iPhone なんですよ、
はい、
携帯電話が、
はい、
でですね、今ソフトバンクさんで契約してるんですけど、これがですね、なんか家族割とかいうのがありまして、
はい、
そう言ったらあの、まあ、血縁者で、だからまあ全員が、まあ、
一緒に入れば、
そうそう、一緒に入ってたら安くなるよみたいなのがありまして、で僕は一応ちょっと兄の家族が結構大家族というか、まあ、
はい、
あの子供3人いたりで結構いっぱいいるんですけど、まあ、そいつらと僕がなんか一緒に入ってて、で、まあ、安くするために人数調整で入ってるんですけど、なんかそれの兼ね合いとかもあって、なんかその兄貴に呼び出されまして、いきなり
「
なんかお前ちょっとあの空いてるか?」とか言われて。別に空いてるけど今日はみたいな。だからたまたま昨日水曜日に、たまたま僕はあの言うたらね、木曜日はここがあるじゃないですか、まあ、たまたま言われた時空いてたんで、
はい、
でなんかちょっとソフトバンクの店に行くぞって言われて、
ほう、
でなんかどうも話を聞くと、なんかその契約を更新なんか変えると、
ほう、
なんかお前は安くなると、
なぜか
言われて、そうで僕今 20GB なんか1ヶ月使える、
はいはい、
あの通信料 20GB ってやつで、はい、なんか前ちょっと通信制限とかが鬱陶しかったんで、
はい、
今回20ギガあったら全然足りるやろと思ってやってたんですけど、なんかその加速割で50ギガに入るみたいなことをすると、なんか今の20ギガバイトよりもなぜか1000円安くなるって言われて意味がわからないってなったんですけど、でもまあそうらしいので、
まあ、通信料って合ってないようなもんで ですしね。
まああのね、20、50になるともうどうでもいいですもう何も気にならないです。
まあまあまあ、そうですね、うん、
ただまあ、 あの5ギガとかにしとくと
結構、まあ、すぐ切れ
る、そう切れたりするから。
僕6ギガぐらいで割と月末は止まったりしますね。
は
い、
あ、マジですか。あ、でも僕もね、5ギガぐらいの時そうでした。
しかもお店にいる間はお店の Wi-Fi 使ってるにもかかわらず、
うんうん、
あのたまにちょっとね、土日じゃないわ、火曜日とかに電車乗ってどっか行ったりする間は 4G でつないでたりとかしてで、やっぱりそれで月末にはなんか6ギガギリギリのとこまでは
いかって。動画とか見てるんですか？
いや全然
あれ
極力外では動画見ないようにしてるんで
それでいきます、
まあ、たまにあのツイッターのタイムラインとかで間違って押し、あの流すつもりが押してしまって動画が再生されたりとかしますけど、あんまり基本見ないですね。
いやでもね、多分ね、 iPhone とかでプライムビデオとか見てるとガンガン
い
くん
です
けど、
あっという間でしょ
う、ね、そうそうそうそう、だから僕そういう使い方もたまにするんで、
はい、
なんかちょっとね、今回とかなんか D アニメストアとかをちょっと入れてみたりしてたから、まあ動画をねやっぱ見るとどんどん減ってっちゃうんで、
でも気兼ねなく見れたらいいんですけどね。
そうそう、まあ50ギガやったらもう相当やろうっていうはい、
そんな近況ですか
ね。だからそういうシステム、
ちょっといいことがあったっていう、
まあいいことがあったというよりかはなんだろう、なんかこうルールの抜け穴じゃないけど、まあ、得はできるやり方というか、なんかいろいろあるなと思いました。だから僕はだから知らなかったらただ単にバカを見てただけなんですよ。今の 20GB でずっと契約し続けてたら、ただただ1000円高く払い続けてるだけなんで。
しかも少ない容量で。
そうそうそう。全く意味のわからないことしてるわけですよ。でなんかその話聞くと、なんか今現時点のこのプランだと。なんかこのプラン体系だと 20GB の方はまあ基本的には損をしている形になりますとか言われたから、マジでなんか、
まあ、あれはでもプランは結構定期的にこう見直されていくんで、
そうそう見直されてってる、
結局それで良くなったりすることもあれば、うん、別に変えん方がいい方だったりとか、
だからなんかそういう、そうなんかある人は得になってある人は損になるっていうようなのとかがなんかいろいろ、まあそうだから見直されてるんですよ、どんどんどんどん。だからちょっと見てた方がいいかもね。
まあそうです、たまにはチェックしてみると意外と安くなるかもしれない。
そうなんですよ、ね、でさらに言うと僕11月ぐらいからなんか新しいなんか契約みたいなプランが入るらしくて、はい、それもまた変えた方がいいらしくて、なんかあのウルトラギガモンスターとかいうなんか今契約なんですけど、なんかそれが11月ぐらいになんかプラスとかいう名前がついて、
はい、
なんか もうちょっと安くなるらしくて、もうそれも意味わかんないですけど、なんかプラスされてるはずなのに値段は安くなってるからどういうことだって、
まあ、まあいいんじゃないですか、
まあありがたい話ですけどねとか携帯契約の件に関してはね、なかなかやっぱちょっと、
まあ、わざと複雑にしてる気がしますけど、
うんな気もしなくはないですね、それも確かにね、
はい、
はい、っていうような、まあ、小話でございましたという形ですね。お、コメントいただいてます。小丸垣駒さん、キャー秋竹さん遅かった
遅かったです。
でもきっと今、
まあ、届いてると思います
見てんのかな電車の中であ
、そういえば駒さんはラミキューブ4位おめでとうございます。
ああそうでしたね、ラミキューブの選手権でした ね
優勝者が7歳の女の子っていうの
も
すごいです
らしいですね。僕もちらっと見ましたが
どんだけラミキューブすごいねんと思って
ね。えやっぱ親御さんと一緒に来てた、
毎日やってるんですかね家で。
ああてかいや特大会は多分親御さんと一緒に来てはったんですかね。
ああ世界大会もじゃあ
一緒に行くのか、
同伴で行くんですかね。
ラミキューブの世界大会っていうともうエッセンシュピールになるんですかね。
いやなんかすごい全然違うとこでしたよ。
あ違うのか、ラミキューブは違うのか。はいはいはい、ドミニオンとかカルカソンとかは多分エッセンシュピールですよね。はあ、はあ、確か、
まあきっとコマさんがなんかコメントくれると思います
僕らねあまり知らないのでね
あまりラミーの世界はよく分かってない。
ラミーの世界もやし、もうあんまり僕らってやっぱ競技の方はあんま見てないんですよね。
あんまりそうですね、うん、僕も競技は好きじゃないんで、
うん、競技的にゲームを
楽しむ感覚がどうしても真剣度合いが高くなってしまって、
そうね、
もう勝てばよかろうになっちゃうんで、
うんうんうん、
どうしても見れないですねあんまり。
まあ、競技はね競技でそれはそれでスポーツ的な、ね、楽しさがあると思うんですけど、
まあね、
うん、まあ、どうしてもなんかこうゆるく遊びたくなってしまう。
そうですね、ウェイって言いながら、
そうなんかゲームはもうなんか所詮遊びであってほしいんですよね、なんか僕の中では。
ははは、
そのなんか本当にガチで真剣にってなっちゃうと、なんかその 求むるところと違うというか、
まあね、うん、まあ、真剣でやりたい人たちはその人同士で、
そう、
まあ、試合でも何でも、うん、トーナメントでもしていただいたら、
そう、そういう人たちをまあ否定するとまたややこしくなるので、はい、別に否定する気はなくて、ただまあ僕はこう遊びたいな、で、まあ、そちらはそちらでその遊びたいなっていうのであれば、またそういうコミュニティが ね、できていけばいいし、まあ、今とかだと結構なんか桜降るように決闘とかが結構やっぱりなんだろう、こう真剣にやる人たちのコミュニティみたいなのが多分できつつあるのかな。
すごいですね、あれも、うん、一つの文化になりつつありますもんね。
そうですね、今だと関西だとあの長堀の方の DTT さんとかで遊ばれたりとかしてるみたいです
し、はい、東ゲームズさんとかでもそう
ですね。あ、そうですね、東ガッチさんでもあの大会とか開かれたりしてますね、
はい、いやすごい、あれも定期的にずっと続いてますもんね。
ね、そうですね、まあ、今回新幕っていうなんか新シリーズにまた変わって、
それを続けさせられる力があるのがすごい、
なんか訴求力がすごいんですよね、
本当、ね、すごいなと思
います。いやあそこまで行ってみたいもんですね
いやあすごい大変やと思いますよあれは、
ね、まあね、
ものすごくストイックにやってはり合わせますからね、
まあ、多分一人ではできないでしょうね。
明らかにでもなんていうか小さな個人サークルの域を超えてるレベルで活動されてます、
うん、ね、だって僕ゲームマーケットに行ったから知ってますけど、ゲームマーケットでまずステージありましたからね。
そう個人じゃねえってな
ります、
ね、
そう。
でも会社じゃないでしょ。
一応会社ではないのかな。上場とか
はしてない。もしかしたら今そうなってるのかもしれませんけど。あの時点では多分全然そんなことなかったと思う、
ね、株式会社とか有限会社にはなってないし、今もう確か有限会社はなくなったとかもいろいろありますけど、まあ、会社化はしてなかった、法人化はしてなかったとは思いますが、
いやあれじゃあ個人だとしたら凄まじいなと思って、
まあ、個人事業主としてやってるぐらいなんでしょうね、
初めてじゃないですかゲームマーケットでそこまでやった人。
うん、いやゲームマーケットでステージをまず作るっていうのは多分初めて、
普通企業ブース借りるだけでもすごいってなる
の、まあね、
ステージ借りるってえー、ってなって、
オインクゲームズさんがスペース借りっていうのをやってあったんですよね、あの言った展示物とか、
まあ、会社規模でやるのは分かりますけど、
ね、あ、まあまあね、オインクさんは会社っちゃ会社なんですけど、確かに
個人規模でやるっていうレベルですもんね、うん、しかもあんなスクリーンまでつけて、そう、ね、で声優さん読んでとかで、
そうそうそう、企業でもなかなかないレベルのものを、まあ、個人
イベンターですよね、はい、いやー言うてる間に赤字ですね。
おお、本当だ、
はい、まあ、いやあれはすごいですねっていう感じで、
そうですね、
はい、
良きかな、良
きかな。じゃあ宣伝していきましょうか。
はい、
今週は朝ごいたかやります、
あるとき、
はい、まあそれくらいかな。
おお、なるほど。もう私の方ではモブゲーム会が来月もあります。
はい
はい、ただ
通過は決まってない、
決まってるんですけど、まあ随時あの情報の方は発信していく予定です。はははは、まあちょっとお待ちくださいでこの間ね僕言われたんですよ、モブゲーム会のあのね、今ツイプラで結構募集してるんですけど、はい、ちょっとその前はまあ多分あの手帳さん昔来てくれてたんで知ってると思うんですけど、あの、はい、モブ会連絡ブログっていうブログがあったんですよ、
掲示板がね、
そうそうそう、はい、あれでいつも公開してたのに、なんか一回ちょっとモブゲーム会が途切れた時に、
ええ、
なんかその更新をちょっとストップしちゃってて、でもツイプラで人来れるしいいやって思っちゃってたら、どうもあのブログしか見てなかった人がいたっていう話になって、
見てる人いるんだ
そう、ブログ見てる人がいたらしく、でなんかどうも最近モブゲーム会やってないんですかって聞かれちゃったんですよ、
はあ、
やってますよって、てか今日やってましたよみたいな、ぶっちゃけるとあのその日でこの間のモブゲーム会横が人狼会やってたんですけど、はい、その人狼会に行ってた人が前モブゲーム会に来てくれてた人 でしかも打ち上げでガスト行った時に、
はい、
そこにいてはって、で僕を見かけて、ああ宮野さんってなって、
ずっと同じムーブしてたんですか、
まあ、
人狼会と、
そうですね、人狼会と同じムーブになって
ました
、ね、不思議。じゃあ東成クイーンセンター飯食うとこそこぐらいしかないんですよ、
なるほど
でまあ、
そういう話が
ちょっとそこで、あ、すいませんってちょっと僕が反省するという
あ、じゃあ結局両方更新していくわけです、
ね、そうですね、ちょっと更新していかないとなと思ってるくせに今まだ更新できてないのでしますっていうはい、モブゲーム会連絡ブログを更新予定なので、そちらの方でご確認いただけると幸いですという形で、
はい
はい、ということでね、まあちょっとだけ時間が余ったんですけども、 こう難しいとこですね。ここから雑談を始めるとまた話が膨らんでしまうので。
ああ、コインブラ買ったんですよ。
おお、コインブラ。
でもまだやってないんですよ。
なるほど。じゃあ
とりあえずルールはざっとは見たんですけどね、近いうちすぐしたいなっていう感じ
ですけど。なるほど。じゃあ近いうち採用でコインブラが遊べるよということで。
はい、
はい、短すぎた。あと僕最近 FGO アーケードっていうゲームセンター、
それ長くなりそうじゃないですか、
ゲームをやってるんですけど、まあそれが最近楽しくてちょいちょいやってて、でクレーンゲームでね、あもうこのぐらいにしとこうか。
何それ。はい、
はい、ということでポッドキャストの方も配信中です。皆さんぜひよろしくお願いします。では皆さんおやすみなさい。
バイバイ。
ごめん、
ひどい。